耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの木村のぞみです。今回はですね、久しぶりの小説紹介のラジオとなります。今回ご紹介する著者さん、個人的な話になるんですけれども、以前から知っていてすごく好きな作家さんでして、今回ご紹介できてとても嬉しいです。今までの著作では、その著者さんご本人の在住経験のある京都が舞台となっている作品が多数ありまして、リアリティあふれる街の情景描写に何度京都に行きたくなったか知れません。また著作の中にですね、電気ブランというお酒が時々登場するんですけれども、あれなかなかに癖のある味しておりまして、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。あの癖のある味分かってるんですけれども、あの電気ブランの文字を見るとついその作品を思い出して気になって飲んでしまって、その度エレクトリックな味にもだえたりと、そんなことをしておりました。そんな冗談はさておきですね、今回はいつもの新刊ラジオとは一味違う不思議な世界に皆さんをご案内していきたいと思います。それでは行きましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、小学館より発売になりました森見富彦さんの最新作、夜行という本です。まずは著者プロフィールです。森見さんは1979年奈良県生まれ、京都大学農学部卒業、同大学院修士課程修了。2003年に太陽の塔で第15回日本ファンタジーノベル大賞を受賞しデビューしました。2007年には夜は短し歩けよ乙女で第20回山本周五郎賞を受賞。そして2010年、ペンギンハイウェイで第31回日本 SF 大賞を受賞しております。また四畳半神話体系や宇宙天家族はテレビアニメ化もされ大ヒットとなりました。この宇宙天家族は第2期が制作決定しているとのことです。さて今回ご紹介する、そんな森見さんの小説ですが、実に不思議なお話なんです。これだけ言ってしまうと、じゃあどう不思議なんですかと思いますよね。それでは物語の内容を見ていきましょう。学生時代に通っていた英会話スクールの仲間たちと久しぶりに会うことになった大橋は、10年前に行方不明となったスクール仲間の女性長谷川の影を追って、奇妙な画廊、ギャラリーですね、そこへ訪れました。飾られていたのは岸田道夫という同伴画家が残した48の連作からなる作品、夜行。この作品のタイトルになっています。黒の背景に白い濃淡で描き出された風景画で、いずれの作品にも一人の女性が描かれていました。それぞれの作品タイトルは尾道、伊勢、野辺山、奈良、会津、奥飛騨、松本、長崎、青森、天竜川などなど、日本の地名ですね。そして大橋は仲間と合流し、この画廊の話をしたところ、それぞれが岸田道夫という同伴画家に心当たりがあるようでした。一体夜行という作品は何なのか、10年前に消えた長谷川との関係は、といったところで、物語の一部をドラマにしてみましたので、どうぞ音声をお聞きください。
大橋君、早いね。中井さんも昨日から妻と来てるんだよ。河原町のホテルに泊まっててね。しかしよく集まったな。武田君と藤村さんも東京からだろう。田辺さんは豊橋だし。
あれからもう10年ですからね。学生時代に通っていた英会話スクールの仲間たちとグラマの火祭りを見物に行こうという話がまとまり、私が東京から京都へ出かけていったのは10月下旬のことである。10年前の夜も英会話スクールの仲間たち6人で鞍馬の火祭りを見物に来ていたが、そのうちの一人がその夜に姿を消してしまった。まるで虚空に吸い込まれたかのように彼女、長谷川さんは消えた。私がみんなに呼びかけたのは彼女に呼びかけられたからではないだろうか。
大橋君、なんだかえらく怖い顔してるよ。
昼間長谷川さんを見たような気がして。
え？
あ、いや、もちろん見間違いですよ。その時 先ほど訪ねた画廊の情景が脳裏に浮かんできた。夜光、岸田道夫という同伴画家が描いた48作からなる連作で、いずれの作品にも一人の女性が描かれていた。どうして夜光というタイトルなのかと疑問に思ったが、画廊主が夜光列車の夜光か、あるいは百鬼夜行の夜行かもしれませんと答えてくれた。なんで今頃になって気になったのだろう。ふと中井さんにその話をしてみると、
その人の絵は僕も見たことがある。尾道へ行った時ホテルのロビーに飾ってあったよ。
尾道ですか。確か夜行の作品の中に尾道もあったはずだ。どうして尾道へ？ご旅行ですか？
それがいろいろと事情があってね。
そうして中井さんは尾道の思い出を語り始めた。
尾道へ出かけたのは5年前のことだ。5月中旬の週末で、まるで初夏みたいな陽気だった。どうしてわざわざ尾道へ出かけたかというと、変身した妻を連れ戻しに行ったんだよ。話の発端は尾道へ出かける2週間前に遡る。仕事から帰ってくると家の明かりが消えていて、なんとなく胸騒ぎがした。妻は前の仕事を辞めたばかりで大抵は家にいたし、夜に出かけるときは前もって教えてくれていたからだ。リビングに伝言らしきものも見当たらなかった。妻に電話をかけてみたが、なかなか出ない。何か事故でもあったんだろうか。ハラハラしながら待っていたら、ようやく「はい」という小さな声が聞こえた。その声を聞いて僕は安堵したが、妻から今尾道にいると聞かされて驚いた。そんな予定は全く聞いていなかったからだ。
しばらくこっちにいるつもりだから。
そっちにいるって、どうして急に尾道へ行ったんだ。僕が尋ねても妻は電話の向こうで黙り込むばかりだった。何を言っても手応えがない。電話に耳を押し付けていると、どこかでたらいに水の落ちるようなピタピタという音が聞こえてくる。
あのな、何の説明もなく家を出て行かれても困るよ。もし君の両親から連絡があったらどう答えればいいんだ。僕にだって夫としての責任があるんだぞ。
どうでもいいでしょう、あなたの責任なんて。
しばらく呆然としていたが、その一方で来るべきものが来たというふうにも思った。実を言うと4月の中旬頃から妻の態度に違和感を覚えていたからだ。うまく言えないのだが、時々何の脈絡もなく妻の顔に冷ややかな表情が浮かぶ。何か心ここにあらずといった感じで、話しかけても生返事しか返ってこない。僕が黙り込むと、しばらくして唐突に普段通りの妻が戻ってくる。それにしても妻の顔に浮かぶ冷たい表情は実に嫌な感じだった。その瞬間だけそこに別人が座っているように感じられる。体調が良くないのかと聞いても妻はそんなことないという。しかしその冷たい顔には何か理由があるはずだと僕は思った。何か不満があるなら言ってくれないか。
違和感があるならそれはあなたの問題じゃない。
そんなはずない。
どうしてそんな風に決めつけるの。
妻は僕の問題であるというし、僕は妻の問題であるという。そんな言い合いを繰り返しているうちに、妻は一層自分の殻にこもっていくようだった。何か問題があることは分かっているのに、その正体がつかめない。僕は苛立つばかりだった。
妻が家を出ていくまでにはそういう経緯があったわけだ。それから2週間、妻とは電話でやり取りをしていた。妻の口調には柔らかみが戻ってきたようだった。尾道へ来てからは毎晩ちゃんと眠れると妻は言った。
こっちに来てよかったでしょ、お互いに。
そうだね。
あなたもちゃんと休んで。ここのところずっとおかしかったから。本当はどこか遠くへ出かけるのがいいと思うけど。
どれぐらいそっちにいるつもり？
わからない。あんまり急いで決めたくない。
妻が滞在しているのは高台にある古い一軒家で、知り合いの女性が経営する雑貨店を手伝っているらしい。その人とはどこで知り合ったの？僕が尋ねても妻は言葉を濁した。その点はやはり僕を不安にさせた。尾道に知り合いがいるなんて、それまで一度も聞いたことがなかったのだ。
心配なら様子を見に来れば？
いいのかい？
尾道は来たことないでしょ？
そうだね。その時、とっさに僕は嘘をついた。妻が滞在している雑貨店は海風商会というらしい。素人が作ったような全盛期的なホームページがあるだけで、その更新もかなり以前の日付で止まっていた。本当に営業しているのか疑問だったけれど、地図だけは印刷して持っていくことにした。20分ほど歩いてからようやく僕は地図に記載されている坂道を見つけた。その道は墓地の脇から高台へ向かう。その坂を登っていく途中、妙な男とすれ違った。ホテルマンみたいな制服を着た男で、猛烈な勢いで坂を駆け下りていた。そして男の脇をすり抜けるとき、プンと嫌な匂いがした。男の姿はまるで何かを追いかけているようでもあるし、何かから逃げているようでもあった。やっと着いた。ようやくたどり着いた雑貨店はまるで廃屋のようだった。それは青い瓦屋根の一軒家で、曇りガラスの引き戸の脇に海風商会という木彫りの看板がある。しかし人の住んでいるらしい様子がない。引き戸を引いてみると、奥から砂のような匂いと、どこか遠くから大きなたらいに水滴の落ちるような音が聞こえてきた。こんなところで本当に妻は暮らしているのだろうか。
ごめんください、どなたかいらっしゃいませんか？
耳を澄ましていると、不意に階段上の暗がりから、はいという涼しげな声が降ってきた。白くてほっそりとした素足が古びた木の階段をピタピタと踏んで降りてきて、見覚えのある色白の顔が階段途中に浮かんだ。そこに立っている妻は、僕が見たことのない白い夏服を着ていた。
やあ、久しぶり。見つけるのに苦労したよ。
急に照れくさい気持ちになって、僕はそんなことをつぶやいた。ところが相手はけげんそうな顔をした。どうしたの？
あ、どちら様ですか？
玄関先で言葉を交わしてみると、確かに妻ではないらしい。しかし他人の空似というにはあまりにも似ていた。ひょっとすると血のつながりがあるのかもしれないと思った。しかしその女性は妻のことを 全く知らないという。それどころか、その雑貨店はもう営業していないというのだ。
もう半年も前に閉めたんですから。
彼女はそう言った。これを聞いて僕はすっかり混乱してしまった。
あ、そんなにも奥さんにそっくりなんですか？私。
彼女は微笑んだ。僕の言葉を疑っている様子はない。海風商会は彼女が営んでいた手作り雑貨の店だったという。夫が駅前のビジネスホテルで働いている間、何かの足しにならないかと思って始めた店で、めったに客が来ることもなかったという。先ほど坂道ですれ違った制服姿の男が頭に浮かんだ。おそらくあの男が彼女の夫なのだろう。
奥様はこの店へ寄られたことがあるんですか？
それもよくわからないんです。
不思議なお話ですね。
どうもお騒がせしました。すいません。
あら、せっかくいらしたんだから少し商品を見ていかれませんか？まだいくらか残っているはずですから。むさ苦しくて申し訳ないですけど、奥に上がってください。
テキパキとした喋り方も妻そっくりだった。その勢いに飲まれて、僕はいつの間にかその家に上がり込んでしまった。
尾道に来られるのは初めて？
ええ、そうです。どうしてか僕はまた嘘をついていた。やがて彼女はどこからか段ボール箱を取り出してきて、僕の目の前にいくつか品物を並べてみせた。かわいいですね。
奥様にお一つ、いかがですか？
彼女は僕の顔を覗き込んでいった。どうも妙な感じだった。まるで妻と一緒に尾道へ出かけてきて、古い家に忍び込んで遊んでいるような気がしてくる。それほど彼女は妻と似ている。まさか2週間やそこら離れていただけで妻の顔を忘れるとは思えない。ひょっとしてこの人は妻なのではないか。妻がわざと別人を演じて僕を試そうとしているのではないか。そんな思いに駆られたほどだった。しかし僕は何も言わず、彼女に勧められるまま小さなブローチを買うことにした。
あ、聞こえる。
何ですか？
列車が通り過ぎていくんです。
僕も耳を澄ましてみた。確かに彼女の言う通り、かすかな列車の響きが遠くから聞こえてきた。
夜になったら2階の明かりを消して窓を開けるの。小さな光の行列が海に沿って走っていくのが見えますよ。とても綺麗。時々真っ暗な貨物列車が走る時もあるけど、あれはなんだか怖いものですね。
ここから見たら夜景は綺麗でしょうね。僕がそう言うと、彼女は内緒話をするように囁いた。
私、ほとんど2階にこもって暮らしています。
どうして？
勝手に出かけたりすると夫が怒りますから。2階から1階へ降りるだけでも嫌な顔をするんです。あの雑貨店もそういうわけで閉めることになって、夫が仕事から帰ってくる気配がしたら、私は2階に隠れて息を潜めているんです。
はじめは冗談を言っているのかと思ったが、相手は真剣な顔をしている。どうも異様な話だった。僕が落ち着かない気持ちで黙っていると、どこからか妙な音が聞こえてきた。何か変な音が聞こえませんか？
変な音って…
彼女はハッとしたように膝立ちして庭のツツジを睨むようにした。その表情は仮面のようだった。その表情を見て不意に僕は嫌な気持ちになった。
その冷ややかな顔はこの4月から妻の顔に現れて僕を苛立たせてきた顔にそっくりだった。
ちょっと失礼します。
彼女はそうつぶやいて立ち上がり、そのまま座敷から出て行った。僕は庭のツツジを眺めて時間を潰していたが、いくら待っても彼女は戻ってこない。僕は待ちくたびれてコップを乗せた盆を食堂へ運んだ。四人掛けのテーブルには薄汚れたテーブルクロスがかけられ、茶色い大きなシミもそのままになっている。天井から吊るされたランプの傘も埃だらけだった。そんなありさまなのに、壁際の食器棚にはぎっしりと食器が詰まっている。そしてコップを洗おうとして気づいたのだが、流し台は赤錆と埃に覆われていてカラカラに乾いていた。蛇口をひねってみても水は一滴も出ない。にわかに僕はゾッとした。こんなところに人が住んでいるはずがない。僕はこっそりと廊下を抜けて玄関へ出てみた。2階へ向かう階段は右に折れ曲がって、薄闇に壁の板目が浮かんでいた。声をかけたが返事はなく、そこの知れない穴に呼びかけているようだった。どこからか大きなたらいに水滴を落とすような音が聞こえてくる。彼女は2階で何をしているのだろう。そもそも彼女は本当に存在したのだろうか。まるでこの家にいるのは最初から僕一人だけのような静けさではないか。その時、この一軒家の不臭のようなものが不意に生々しく感じられてきた。
では書籍情報です。夜行、森見富彦著、小学館より税別1400円で発売中です。ということで新刊ラジオお別れの時間となってしまいましたが、いや怖い、最後どうなったんだと気になるところで終わってしまいましたね。この作品を読んで、夜は短し歩けよ乙女や宇宙天家族のように、その明るい雰囲気とはまた逆に、その少しホラーテイストといいますか、まあ、この世のものとは違った不思議な世界が、まあ、堪能できる一冊だなと感じました。実は今回ドラマの方のキャストもやらせていただいたんですけれども、もう台本読んでる時でもう怖い怖いと思ってまして、奥さんと雑貨屋さんの関係だったり、そして長谷川さんに関する謎が深まっております。最後どんな展開になるのか想像がつきませんが、まあ、今回ドラマを聞いて気になった方はぜひ小説の方をチェックしてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は小学館の提供でお送りしました。